皆様おはようございます。マルコによる福音書の公開説教に3回目になっています。マルコによる福音書の2章、今日は2章、最後と3章ですけど、マルコによる福音書の2章からガリラヤ地方におけるイエスとユダヤ教指導者たちのユダヤ宗教指導者たちの5つの論争っていうのがずっとつないで書かれているんですね。第1番目の論争は、4人の友達に運ばれてきた中部の人が天井から吊り下ろされてイエス様に癒された。その時にイエス様が、あなたの病は癒されたとは言わずに、あなたの罪は許されたと言ったことから始まる論争です。ですね。2番目、2章の13節からですけれども、イエス様がこの罪人や主税人、徴税人たちと食事をしているのを見て、人々が見とがめて論争が始まるという論争。これ2番目。3番目は、18節からですけれども、イエス様の弟子たちが定期的に断食をしていないということをことに、まあ、イチャモンをつけた論争。で、4番目が今日読んでいただいた前半、安息日に弟子たちが麦の穂を摘んで食べたことを咎める論争。そして3章の1節から6節は5番目、安息日に病を癒すことの是非をめぐっての論争。まあ、こんなふうに5つずっと続けられているわけですね。で、これをずっとたどって読んでみると、神様から与えられた律法、この律法をどのように受け止め理解するか、その解釈をめぐってイエス様と宗教指導者たちがそれぞれ大事にしているものが違うなっていうのがだんだん分かっていきます。大事にしているものの違いが鮮明になっていきます。で、違いが鮮明になるだけならいいんですけど、だんだんと緊張度が増していきます。そのイエス様と宗教指導者の間の異なり違いが緊張をもたらしていく。だんだんとイエスへの憎悪となっていき、最終的にはイエスへの殺意になっていくっていう、こういうふうな高まりが、緊張の高まりがずっと募っていくわけです。で、この5つのガリラヤ地方での論争の中で、今日は後半の2つ、2章の23節から3章の6節を1つの塊として読むように聖書教育から私たちは促されているわけです。でも、この2つを一緒にブロックにまとめるというのはなかなかまといています。というのはですね、その前の3つとこの後の2つの間には確かに区切りがあるからです。しかも次元の違いのような区切りがあるからです。宗教指導者たちにとって、ユダヤ宗教指導者たちにとって、イエスが罪人と呼ばれている人たちと一緒に交わったり食事をしたり、あるいは律法で決められている、律法で進められている、生き方をちゃんと遵守して、いないと、律法を守っていないというような次元のことであったならば、律法学者たちにとってこのイエスを罵ってればよかったわけです。あいつも罪人の一人だ、どうしようもないやつだ、そう言ってバカにして、指さしてバカにしていれば済んでたんです。けれども、宗教指導者たちがどうしてもイエスを殺さねばならんという衝動に駆られていったのは、まさしくイエスが安息日問題に踏み込んできたからです。安息日っていうのはユダヤ宗教指導者たちにとって金銭だった。それ触れたらダメっていう金銭だった。それほど安息日はユダヤの宗教体制ですね、民衆支配の宗教体制に、救う人たちの、民衆支配と、自分たちの何て言えば地位とか立場のようなものを保全する、そういう利権保持システムにとって 非常に重要な鍵だった。安息日っていうのは、で安息日にはそういうメカニズムがあった。人々を支配したり自分たち宗教者を安泰にしていくメカニズムというものがあるわけです。これに触られたら危険だ。彼らにとってそれはものすごくやばいことだったわけです。つまりイエスはユダヤ宗教指導者たちの地雷を踏んだんです。で安息日の根拠は出エジプト記によれば神様の創造の技のお祝いです。新明記によれば奴隷の地エジプトから贖い出してくださったというお祝いの日です。安息日はそのような意味があると両方に説明されています。つまり神様によって命を与えられた、作られた、生かされているという喜びと、神様は私たちのことを忘れていなかった、助け出してくださった、憐れみを受けた、そういうことを感謝し神様を賛美する日です。しかも人間の技ではない、ただただ神様の恵みと神様の恩寵によって私たちは生きていて、私たちは助けられて今を覚えているっていうことを感謝する日です。つまり解放ですよ。解放、安心と解放、解放と平安です。安息日ですから、平安な息を、安心の息を、ああ私は解放されているという喜びの息を胸いっぱいに吸い込みなさいという日なんです。でもね、そんな日なのに安息日にしていいこと悪いことが事細かに規定されてしまっていて、もう当時の民衆からするともう一挙手一投足見張られていて、とても息苦しい日、また明日安息日やみたいな日、そんな息苦しい日になってた。安息日はそんなふうに宗教指導者たちによって、統制支配管理の機能に変質させられていた。イエスは もちろん生まれた時からこのユダヤの世界の中に生きています。そして彼もずっとこの安息日の息苦しさの中を生きてきた。そしてイエスは神の恵みと祝福、神の恵みと祝福、どうしてこんなにかけ離れた日になってしまっているのか、このことはイエスにとってどうしても切り込まざるを得ない問題だったと思います。ここから人間は本当に解放して安らかな息とともに神様へのつながりを取り戻さなければならない。それはイエス様の非常に強い思いだったと思います。そしてそのことによって場合によっては自分の身に危険が迫るとしても、これは迎え合わなければならないと思っていたと思います。ある安息日、イエスと弟子たちが町の街道に向かって歩いている道中、弟子の誰かが麦畑のその麦の方に手を伸ばしてむしって、もみを手で揉んで口に放り込んだ。それを見とがめて突っかかってきた人たちがいました。安息日に禁止されている労働だって言うんです。働いちゃダメだって言われてるでしょって言うんです。アホらしいと誰でも思いますけど、でもね、ものすごく真面目に細かく安息日に何をしていいか悪いか決められてたんです。立法トーラーという立法そのものの中にはありませんけれど、その後一体何がダメなのかということをずっと歴代の立法学者たちが研究し、判例というのを作って口伝で伝えていたミシュナーというのがあります。ここにはですね、何千もの規定が書かれています。例えば安息日に禁止される仕事の例として伝えられていたのは、種をまく、刈り取る、束ねる、脱穀する、ふるいにかける、農業ですよね。そして粉をひくとかパンを焼く、運搬に関わる禁止令としては、家から外に物を持ち出す、これ労働、外で 受け取ったものや外で拾ったものを家に持ち帰る、これ労働ダメ。距離制限としては安息日は2000キュビト、1キュビト45センチですから900メートル、1日に900メートル以上歩いたら労働。それから医療行為としては命に関わるような問題ではない場合、安息日終了まで待つ、手当を待つ、うん、これ規則だった。で、慢性疾患の治療は禁止、あるいは痛みを和らげることだけに手当をする処置は禁止。日常生活、日常動作については文字を2文字以上書いては労働、ね、文字を2文字書いたら労働。紐を結ぶのは禁止、火をつけること、火を消すこと、料理すること、そういうことは禁止です。全て労働。こういうことをこと細かく解釈して決め事としていく人たちのことを律法学者と言います。聖書の中に律法学者出てきますが、律法学者何してたの？こういうことを研究してた、こういうことを言い伝えを覚えてみんなに教える、これ律法学者です。こうしたこれまでの解釈、つまり判例を学んで、それをもとに今を生きている人たちを監督するのが彼らの仕事です。で、彼らの仕事はそれが徹底されるかどうかにかかってる、彼らの存在意義が。これが崩れると自分たちが崩れるわけです。まあ馬鹿らしいように感じますけども、至って大真面目にそれらはいつもいつも検討され、議論され、日常に当てはめさせられていたわけです、まあ、考えるだけで息苦しいですけど。そして皆さん900メートル以上の人います？教会来るのダメみたいになるわけです、うん、で、麦畑の麦を摘んだのは借り入れね、揉んで食べたのは脱穀だっていうわけですよ。で、この、まあ、要するに言いがかりに対してイエス様は即座に切り返されました。あなたたちが日頃恐れ多くも賢くもと奉っているダビデのことを考えてごらん。彼だって空腹だった時に祭司しか食べてはいかんと言われていた供え物のパンをたまらずに食べた。自分の仲間にも自分のしもべにも分けてみんなで食べた。サムエル記に書かれてるじゃないか。どうしてそこ突っ込まないの？ダビデのしたことを微笑ましく思えたらもっと柔らかく考えられるんじゃないの？あのね、安息日は人のためにあるんでしょ？人間が安息日のためにあるんじゃないんだよ。そう返したわけです。これユーモラスな論争ですよ。非常にユーモラス。でも宗教指導者たちにとって痛かった。これは痛かった。もう憤懣やりきれないイエスの答えだった。そんなに怒ることかと思いますが、これ放置できないわけです、彼らにとっては。で、彼らは即座にイエスを陥れるための企みへと入っていくわけです。もうその後即座に、このイエスをどうにかしたい人々はイエスを陥れるためにある仕込みをしたんです。急いで仕込んだ。イエス一行が街道に到着するまでの間に先回りして街道にわざわざ手の苗た人を連れてきて、そしてそこに座らせておいてイエスがこの人をどうするかということをみんなで見張ったっていうんです。安息日にね、こういう慢性的な疾患を抱えて罪人という烙印を受けた人が、与えられた人が街道にいるということは不自然なことです。彼はその日わざわざ突然引っ張ってこられたんです。で、この人にしてみれば日頃は罪人呼ばわりされて人々の交わる場所などに近寄ることを許されないのに、それなのにまるで今日は 自分が実験材料のように、こんな風にこんなことのために自分が利用される。先週は置き去りがテーマでしたけど、この場面はこれ生贄ですよ。今まさに自分は生贄のようだ、まるで宗教論争のための材料のようだ、正しいことの論争のための生贄のように人を扱う、私は扱われている。こういうことっていうのは、まあしかし歪んだ宗教が往々にしてこう内に含んでいく残酷さみたいなもの、共通しているものがあるのかなと思います。イエスは街道に入られてからずっと不穏な空気を感じておられただろうと思います。自分を見張っている、自分を見張っている視線を感じていたと思います。と同時に怯えるような目をして街道の隅に座らされている一人の男の悲しみを見た。イエスはこの人を安息日の礼拝堂の真ん中に呼び出した。イエス様ははっきりさせました。安息日の真ん中とは、この人のような存在が解放の喜びに出会うことではないのか。神の言葉を聞く礼拝堂とは、その礼拝堂の真ん中には神の慈しみと憐れみを受けるべき、このような人の悲し、このような悲しみを抱える人が礼拝堂の真ん中にいるべきじゃないのか。安息日とは何か、礼拝とは何か、礼拝堂とは何か。イエスは、さあここに来なさい、安息日の真ん中はあなたなんだ、あなたが神を賛美するようになることが安息日の本当の姿なんだ。イエスは彼に、そしてそこにいたみんなに宣言したんですね。そして主イエスはその男に一言だけ声をかけます。手を伸ばしてごらん。この一言がどれほどこの人の体と心と魂に深く差し込んだことでしょうか。彼が聞かされてきた言葉、これまでずっと哀れみの言葉ならまだしも、罪人よ、用なしよ、蔑む言葉にさらされて生きてきたであろうこの人が、本当に本当に忘れていた、ついぞ聞いたことがなかったような自分という存在、自分という姿に目を向けてくださった上で、自分の中にある力を引き出させようとする関わりの言葉、あるいは自分に対する願いを込めてくれているような言葉、この言葉に呼びかけられてこの人の腕は動いたっていうんです。人が重い煩いから癒されていく、それはいくら医学が発達したとしても最終的には人間が企てようとしてもできるものではない、いわゆる秘技の一つだと思います。でも思うんです、病の手当てという言い方をしますが、手当てとはまさしく手を当てて触れるということですけど、でも手当てをするという時にはそこに思いが当てられている、心が当てられているということです。手当て、その深みには心当てがあるわけです。心を当てることができている手当てはその人を元気づける。心を当てると心は動く、心が動くと体の力も動く、そういう心当てと手当て、心と体の間には 不思議な関係あると思うんです。深いつながりがあると思うんです。ですから人が癒されていくとしたら、きっとそこには手当てとともに心当てが起こっているんだろうと、そう思うんです。安息日の真ん中、街道の真ん中、それをはっきりと人々にイエス様は宣言された。宗教指導者たちはもうこの男を生かしておくわけにはいかないと感じました。感じたというんです。こんなに人間の解放の言葉が今響いたのに、命を慈しむ出来事が今ここで目の前で起こったのに、感動が起こらなかった。硬直してしまった安息日、人間の思惑によって扉が閉められてしまった礼拝堂、悲しく哀れな信仰がそこには横たわっていたというんです。彼らは早速ユダヤの中で最も世俗的で利権主義的な政治勢力ヘロデ党と結託をして、イエスを殺す計画相談を始めたと書かれています。このことが引き金になって、最も厳格で純粋な宗教集団が、最も世俗的で利権的な政治集団と結託していくんです。シオニズムとネタニヤフ、福音派とトランプ、旧統一教会と自民党、野心的な宗教勢力と支配欲に満ちた政治勢力が結び合う世界のおぞましさの原型がここにあるんです。イエスは今も、主イエスは今も、このおぞましさから人間を解放するために、安心な息を人間につかせるために、イエスは今も十字架の道を歩んでおられます。お祈りをいたします。神様、どれほど多くの人々が今息を詰めるようにして生きているでしょうか。その背後にどれほど残忍な政治や宗教の力があるでしょうか。私たちは硬直してしまっているこの世界を憂います。そしてどうかイエス様がそのただ中を歩かれて、一人一人に命の解放をしてくださるようにと切に願います。また私たち教会がそのイエス様の解放の技に預かる礼拝を日曜日ごとに捧げることを続けられるようにと願います。神様、私たちの真ん中に何があるべきか、そのことをいつも大事にしながら礼拝を守れますように。神様、今日は私たちの教会で幼い頃から歩んできた若者たちのうち、大学入学共通テストに挑んでいる若者たちのことを覚えています。どうか最後まで集中力を保ち、これまで努力してきたことを十分に発揮できて、最後の鉛筆を置くことができるように、そして結果はあなたに委ねながら、これからをまた望みていく時間へと導かれていきますように、今この時挑んでいるそれらの方々を支えていてください。今日から始まる1週間、主よ、どうぞまた私たちをあなたの安息のための技のために用いてくださいますようにお願いをいたします。1週間の歩みの末、また来週、 安らかな息をつくために一緒に集まることができますように。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。